西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖は貝の世界へようこそ、西宮市貝類館へ行こうと題して、ゲストティーチャーに西宮市貝類館の学芸員お二人をお迎えしてお届けしてまいります。1回目の今日は西宮市貝類館フロアガイドというテーマで、西宮市貝類館学芸員の高田良二さんにお話を伺っていきます。高田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、高田さんはね、いろんなね、桜 FM の番組に登場していただいているのでおなじみの方かと思いますが、さあ今日はその貝の世界へようこそ、貝類館をたっぷりと語っていただきたいと思うんですが、はい、今西宮浜って、ね、ありまして、もういろんな方にたくさんねお越しいただいてて、お分かりの方も多いかと思うんですが、ちょっとこの貝類館の、ご説明というかご紹介をお願いできますか。いつオープンだったんですか。
はい、西宮市貝類館は平成11年1999年の5月に、西宮浜、西宮マリナパークシティで、開館いたしました。
はい、ということは、はい、震災後ということだったんですけれども、なんか計画はもう震災のずいぶん前からあったそうですね。
そうですね、貝類館の計画はだいたい20年それから20年ぐらい前から計画がありました。
まあ、でもいろいろな、まあね、事情があってということも、まあ、震災も大きな事情だったわけですけれども、で1999年5月、平成11年にオープンということなんですね。はい、これはどういったものが収められてるっていうと、まあ、いろんな方のコレクションってことですよね。
ええ、
はい、
まあ、貝のコレクションをメインにしているんですが、西宮市にはですね、黒田徳兵衛博士という、はい、貝類学会というね、日本貝類学会を創設しました、はい、貝類学の礎を築いた明治の方なんですけどね、
はい、
その方の、貝類標本を中心に、うん、資料ともに収蔵しているというね、貝をもう特別に展示した日本でも珍しい博物館となります。
貝が専門の、まあ、博物館っていうと、やっぱり本当に珍しいということになるわけですね。
そうですね、だいたい水族館とか魚中心とかそんなんなんですけど、
はい、
もう貝、最初から貝だけという、
貝だけ、
はい、そういう博物館になります。
で、まあ、さまざまな世界中の貝が集まってきてるんですよね。
はい、だいたい2000種5000点を、フロアには展示しておるんですが、もうその他にも世界中の貝を収蔵しております。
はあ、貝と人間って古くからやっぱりいろいろな関わりがあったということなんですね。
そうですね、標本とは別にそういう装飾品とかですね、はい、ネックレスとかイヤリングとか貝のですね、はい、そういう、人間との暮らしの関わりの関する貝も展示しております、
うん、なるほど、本当にたくさんの貝が展示されているということなんですが、はい、その貝たちを集めた建物ですよね、はい、これもちょっと個性的というか、
はい、
ちょっと自慢ができる建物ですよね。
そうですね、はい、貝類館は、日本の、ね、有数な建築家である安藤忠雄先生という、ね、
はい、
建築家の設計によるもので、まあ、だいたい基本建物はコンクリートの打ちっぱなしなんですが、
はい、
それがね、安藤忠雄さんならではの斬新なイメージで、外観がね、ヨットの帆のようなちょっとアーチ状の斜めのカーブしたね、そういう外観になっておりまして、
はい、
中はね、海を思わせるブルーと白ので して統一したね、あの、綺麗な建物となっております。
ね、本当にあのおしゃれで素敵な建物の中に素晴らしい貝の、はい、いろいろが展示されていて、で、あの中庭があるんですよね。
はい、
はい、
中庭にはプールでね、あの水を張っておりまして、
はい、
そこにね、あのヨットをちょんと真ん中に浮かべております。
はい、これがすごいヨットなんですよね。
はい、それもね、あの、うん、海洋冒険家として有名な例 の、 あの堀江謙一さんの、はい、縦回り世界一周というのに使用されたマーメイド4世号、うん、実物の船を浮かべております。
はあ、これで世界一周行ってきはったんやなって、もうびっくりしますよね。
そうですね、それもあの縦回り世界一周といって、あの南極とあの北極ですね、あと赤道を回ってて、そういう縦に4万キロの旅という、はい、そういうされた実物の船でございます。
すごいですね、氷に閉ざされたり灼熱の軌道があったりとか、過酷な旅を一緒にしてきたというそのマーメイド4世号なんですよね。
そうなんです。
へ、
作りもね、やはりあの氷にぶつかるとね、あの割れてしまうので、はい、頑丈な作りになっておりまして。
そうなんですか。
大体あの1センチぐらいのね、アルミニウムの、うん、外壁というかね、あのでできた船です。
そうなんですか。
はい、だからね、氷山にぶつかっても、まあ、へこむぐらいで割れてね、うん、海水が侵入することがないという、ね、そういう作りになっております。
なるほどね。中にもいろんなものが、ね、あるんですよね。
はい、あのドリンクホルダーとかガスコンロとかね、はい、あの置いてあるんですけど、ただ置いてるだけじゃなくて、はい、船の傾きとかね、波の揺れですね、それに合わせてあのプラプラとこう右左に一緒に動くと、左右に
ほう、あ、水平をちゃんと保ってくれるような作りに。だから、
重心がいつも下、真下を向いてる構造になっておりまして、うん、お鍋でそういう、ね、お味噌汁を作ってもこぼれないと、うん、そういう、ね、非常にユニークな、
は
い、
ね、さすがの設備という感じですけれども、はい、これあの結構間近で見られるっていうことがあるんですよね。
そうですね、あの年2回、はい、秋と春にですね、はい、マーメイド号を見てみようというね、
はい、
題したイベントがありまして、
はい、
でその時はね、普段にプールに水を張ってるんですけど、はい、それを抜きまして、うん、直接その中庭に入ってマーメイド号を触ってみたり叩いたり、そのアルミニウムかどうかね、叩いて音で
なるほど、はい、
あと記念撮影とかね、
うん、
あのできますので、そういうイベントがあります。
はい、が残念ながら、この1日2日にこれは行われたということでね、もうあのたくさんの方ご覧になっていただけたんではないかと思うんですけれども、来年のまた春には、はい、また見せていただけるということなので、はい、ぜひお出かけいただけたらと思いますが、はい、なんかあの堀江謙一さんになった気分で写真撮ったりとかできるんですよね。
そうですね、あの、はい、タイタニックみたいな、ね、写真も撮れますので
なるほど、
あの映える、ね、はい、そういうスポットで、うん、そういう写真を撮っていただければ幸いです。
これあのびっくりしたんですけど、このマーメイド号ね、これは外にあるわけですけれども、はい、屋内の展示もこれ全部写真 OK なんですよね。
あ、そうなんです。海類館の場合は、ね、あのもうどこで写真を撮っても、
はい、
そういうね、ブログに上げても OK ということで。うわ、
これってなかなかないですよね、はい、博物館とか美術館っていうのは、まあ、ほぼ写真はノーというところが多いんですけれども、ね、なんかここら辺もなんかすごくこう開かれているという感じがして、はい、ちょっと嬉しいですね。
あの綺麗な建物でね、あのバッグも綺麗な貝が並んでますので、うん、
はい、
ぜひ写真記念とあの撮っていただいて、うん、まあ、宣伝していただければ嬉しいです。
SNS にもね、はい、ぜひアップしていただいてというところなんですね。はい、さあ、じゃあそのフロアを今からご案内いただきたいと思いますが、
1階がね、あの、はい、全てフロアになっておりまして、展示スペースになってます、
はい、でいわゆる平屋建てという感じなんですね。これあのずっと以前の計画ではなんか巻貝みたいになんかずっと上に上がっていけるようにとか、ね、いろんな計画もあったそうですが、結局はこの平屋建ての今のスタイルになった、でもすごいすっきりとね、あの本当にバリアフリーでご覧いただけるので、これはこれで素晴らしいなと思いますよね。はい、
もうまとまったね、はい、ワンフロアですけど、うん、なっておりまして、
はい、
当初はね螺旋の巻貝をイメージして、うん、バベルの塔のようなねそのような作る、はい、予定だったんですけど震災でちょっと、はい、うまいこといかずに、ワンフロアということ、うん、
いやでもなんか結果的に良かったなっていう気もしますけれどもねこれが、はい、ねえさあじゃあその1回まず入っていただきましょう、はいはい、
ね入ったところにはエントランスにはね、はい、貝のモニュメントがありまして
これがびっくりですよ、
はい、高さだいたい6メートルで、
はい
幅がだいたい6メートル四角形の、まあ、額縁のようなね、
はい、
ものに貝世界の貝をたくさん、しつけて並べております、
はい
はいで中ではですね16のテーマに分かれておりまして、
はい
西宮の自然とか世界の貝ですねあと160キロぐらいある大シャコ貝も展示しておったり、うん、ごま粒ぐらいのゴマ貝、ね、1ミリぐらいなんですけどねそういうのとか
ものすごい大きさの差があるんですね
そうですね、はい、貝は大きいのから小さいのまで様々で多様化というかね多様性で、はい、すごい種類があります
うーん
でその中でね2000種5000点ほどを展示しておりまして
うわーすごい数ですね、はい
特にね、南洋の貝はもう日本では見れないような様々な色とか形とかね、
はい、
綺麗なものを展示しております。
そうなんですか。この収蔵品なんですけれども、
はい、
これはどういったところから？
はい。先ほどもね、少し説明をしましたけど、はい、貝館のね、基礎となりました黒田徳兵衛博士のね、標本。それ約1万3000まあ、種類なんですがそれとあと西宮在住で有名な、ね、貝類研究家の菊池則夫先生という方がコレクションされた標本1万6000件ですね、
はい、
それと一般の収蔵の標本寄贈標本というんですけどね寄贈
された一般の方からも寄贈されたもの、
はい、それが5万9000件という、
うわ
それをすべて、収蔵庫に保管しております合計でだいたい約8万9000件ほどの、
はい
はい、収蔵標本がございます
すごいですね8万9000件というと、はい、ものすごい数なんですけれども、これはじゃあ日本で何番目ぐらいっていうと
そうですね剥製とかねいろいろな標本とか、うん、カニとかの合わせると他の博物館の方が多いんですけども、はい、貝だけ特定しましたらおそらく日本で一番という収蔵件数になる博物館です
そうですよね、
はい、
貝に特化した、まあ、博物館ということですもんね、はい、ここはだからもう日本一世界でも多分有数ということになるんでしょうね、はい、これねでも今お話にね出てまいりました菊池先生なんですけれども、
はい、
菊池貝類館っていうのが以前ありまして、
はい、
ねお医者様なんですよね菊池先生は
そうですね海生病院の院長先生だった、ねはい、お医者さんの院長先生で、うん、もう趣味がね貝でコレクション、世界のいろいろな各地に行って集められまして、
はい、
もうご自宅でもね広いご自宅だったんですがもう貝類館をね、施設で作られまして、
はい、
その時にだいたい1万6000件ぐらい標本並べておりました
そうですか、はい、じゃあそれが全てこの貝類館にお引越しをしてきたと
そうですね
いうことになるわけですね
はい、
はあ、でその菊池先生と黒田徳兵衛先生とのつながりというのはどういったところにあったんですか、
は
い、
ですね菊池先生はもう幼少の頃から貝をされてまして、その頃黒田徳兵衛先生はもう貝で有名な日本でね有数な先生というのをご存知だったんですが、
はい、
当時東京帝国大学というところの先生を黒田先生はですね、
はい、
してまして、
うん、
60歳に定年退職になった時に、
はい、
西宮市に来ないかということで菊池先生が呼ばれたんです
そうなんですか、はい、
で、うん、西宮市で貝の研究を一生しないかということで、もうご自宅まで作って、標本室まで黒田先生の作って迎え入れたという、そういういきさつがございます。
そうなんですか。はい、だから、その、まあ、貝の、ね、世界で二大巨匠のような黒田先生と菊池先生が、この西宮に、まあ、ゆかりができたということになるわけですね。はい、じゃあ、本当に菊池先生に呼んでいただいた、素晴らしい方を呼んできていただけたってことになりますよね。
そうですね。標本ももう研究者としても両方ともが西宮に集結したという感じでございます。
そうですね、はい、まあ、そんな貝類館なんですけれども、なんか入館者には漏れなくプレゼントがっていうことでも有名ですよね、こちら。
はい、はい、入館された方には貝をプレゼントということで、うん、12種類ある、ね、貝のうちから1個だけ選んでいただいて、はい、それをお持ち帰りしていただくことができます。
これやっぱり人気の集中している貝ってあるんですか？
そうですね、宝貝とかやはりピカッと光ってますので人気です。は
い、
う
ん、なるほど。はい、じゃあお好きなものを選んで1人1個、
はい、
でもなんか違うコーナーでは
そうですね、
なんかもっともらえるって伺いましたが、
は
い、
ね、中に砂の中にね貝を探してみようというコーナーがありまして、うん、
はい、
まあね、貝砂の中から貝殻を見つけるんですが、
ちょっと潮干狩りの気分ですよ ね、
そうですね、
はい、
その中から、もし見つけ出したら、1人10個まで持って帰っていただいて、
は
い、
こちらは、
はい、
そうなんですか、
はい、
そういう、なかなか見つかりにくいんですかねこれ。
いや、そうでもなくて結構皆さん見つけて10個も、はい、お持ち帰りいただいております。
うわ、そうですか、はい、でもなんかその貝がいるような雰囲気のままにその触れたりとか、ね、一緒にこうなんか探したりとかっていうのができるっていうのはちょっと体験型の博物館でもありますし、しかも写真撮影もフリーというのは、これはやっぱり画期的な展示方法なんでしょうかね。
そうですね、コロナ前まではもう耳に聞いて触り倒してという感じだったんですけど、今ちょっとね触る方はね、はい、触れないということで置いてるだけなんですけど、もう十分に貝を見つけるコーナーとかでも、はい、体験できるかと思います。
そうですね、だから本当に小さい皆さんからね、高齢の方まで本当に幅広い方になんか楽しんでいただけるようなそんなね博物館になってますよね。
はい、特にね、もうお子様は来たらね、もう貝を見つけたり楽しいので、はい、うん、はい、ずっと集中してそういうことを集めたり、貝の名前何かなとか聞いております。
はい、ねえ、で貝類館では貝の標本だけではないんですよね、展示されているものは。はいはい、
ね、生態展示といいまして、生きたやつも少し展示しております。
はい、
ね、淡水に住む貝とか、カタツムリの仲間ですね、あとヤドカリとか、うん、魚、カワムツなんですけどね、そういう魚なども展示しております。
は
い、中でもね、中央フロアね、はい、フロアの中央にカタツムリウムというね、カタツムリの生態展示の特別のコーナーがありまして、
はい、
木の葉型のね展示台に9つのね、透明アクリルケースで、カタツムリ、日本のカタツムリ9種類を、はい、飼育しておりまして、
はい、
だいたい1年を通してね、だいたいもう冬場とかカタツムリ見れないんですけど、貝類館の場合はもう夏のような環境にしまして、う
ん、はい、
1年を通して沖縄とかに生息するカタツムリとか西宮に住むカタツムリを見ることができます。
カタツムリもそういえば貝の仲間なんですよね。
あ、そうなんですね。なぜ貝類館にカタツムリと聞かれることがあるんですけど、実は殻が巻いてまして巻き貝の仲間なんです。
はい、そうなんですね。はい、まあ、このカタツムリの不思議については、4週目24日、この日生放送なんですけれども、
はい、
この日にまたたっぷりと語っていただいて、また皆さんからの質問などもね、受け付けておりますので、はい、そうか、カタツムリについてのなんか質問もいっぱいいただけたら嬉しいですね。
はい、
ぜひお寄せいただきたいと思います。へ、やっぱり可愛いですね、カタツムリっていうのはね。
そうですね、愛らしい、でんでん虫とかね、いろいろ愛称があるんですけど、マイマイとかね、身近の公園とか雨降りの日見ることができますのでね、
はい、
ぜひね、皆さんも見つけてみてね、そのめでてあげるということをしていただければ。
そうですね、はい。その他本当に貝類館では年間を通していろんな催しをやってらっしゃるんですよね。
はい、はい。観察会や講座ですね、あとセミナーとワークショップですね、さまざまな催しを開催しております。
はい。
館内でね開催している催しでは、さまざまな貝を作った万華鏡作りとか、はい、貝のね化石を見つけてみようとね、うん、貝の化石発掘体験、これね石をね割っていただいて中から出てくるね化石を、ゲットするというイベントなんですけど、はい、そういうのとか、あとクリスマスの時期にはね貝を使ったクリスマスリース作りですね、はい。とおひな様の時期はハマグリをね使いまして、はい、おひな様のこう形の人形貝で作っていただく、
季節感をね取り入れながら貝に親しんでいただけるようになってるんですね。
はい。
あ
と館外では甲子園浜とかね芦屋浜ね、宿川河口お前浜ですね、そういうとこでもう実際にね、はい、生きている貝とかカニをね見つけてみようというね観察会も実施しております。
はい、
はい。まあね応募抽選となりますが、まあ、はい、ぜひ皆さん一度参加していただいて、そういうね、はい、フィールドでも貝を見たり体験していただきたいというイベントでございます。
そうですね、はい。まあ、残念ながら10月に行われるものの参加のお申し込みというのがもうかなり締め切られたものが多かったりするので、はい、まあ、この後じゃあクリスマスに向けてとかね、またいろんな企画をなさってらっしゃいますので、ホームページでチェックしていただくのが一番いいですよね。
はい、そうです。はい、はい、お願いします。
ぜひぜひウェブからの申し込みなども受け付けてらっしゃいますので、まずはそのホームページをご覧いただいて、今度こういうのがあるなというのをぜひぜひ確かめてまた参加をしていただきたいなと思います。でももともと貝って、ね、まあ、貝塚があったりするぐらいか、よう食べてたりとか、はい、それから、まあ、貝合わせなどの雅なね、なんていうんですかね、遊びですか、
はい、
に使われてたり、結構身近に昔からあるものですものね。
そうですね、
はい。ぜひ貝に親しんでいただきたいなと思うんですが、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは高田先生お願いします。
はい、このね西宮市貝類館ができた時期ですね、
はい、
何年何月に、建物ができたでしょうかというのが問題
で、西暦でも結構ですし、はい、でも結構でございます、はい、ということで、何年何月にオープンしたんでしょうというのが今日の問題でございます、
はい。
いやいや、かなり、まあ、歴史もあるっちゃあるんですよね。はい、
はい、
ということでございますので、さあ皆さんにぜひ貝類館お尋ねいただきたいんですが、このアクセス方法をちょっとご紹介いただけますか。
はい、西宮市貝類館は阪神バス、はい、マリナパーク南を降りてすぐのところにございます。
はい、
あと入館料は大人200円、
うん、
小学生子どもですね、中学生は100円、
はい、
で幼児は無料でございます、
はい。
あとね、伸びパスとココロンカードを持っている方も無料になりますので、ぜひ、はい、伸びパス、ココロンカードをお持ちください。
はい、
はい。で詳しくはね、電話番号の方で 0798-33-4888 貝類館にご連絡いただいたら幸いです。
はい、
あと休みがですね毎週水曜日になっておりますので、水曜日以外にお貸しくださいませ。
はい、 はい、朝は何時ぐらいからですか？
朝は10時から、5時までなんですけど、はい、入るのはもう4時半までに入っていただければ見れるかと思います、はい、
なるほど。でも入館料大人200円というのは結構リーズナブルというかお安いですよね。
そうですね、うん、これもね当初無料にしようかというお話があったみたいなんですが、はい、無料にするとねもう際限なく人が来てということになりますので一応200円子ども100円ということで有料にいたしました、
は
い、
なるほど。でも伸び伸びパスポートとかココロンカードとか持っている子どもたちはこれを見せるとタダで入館できるということなんですよ ね、 本当にリピーターも結構多いみたいですね。
はい、貝類館はねお子様連れの親御さんが多いんですが、
はい、
もう近くのねマリナパークに住んでる方なんか毎回来ていただくというリピーターのお客さんが多いです
ねえ。でも小さい頃からそういうものに触れてなんかいろんな知識を持っていくっていうのは将来この貝類学者になってくれる子どもたちも西宮からたくさん出てくるんじゃないかなってちょっと楽しみですね。
そうですね、うん、そういうね貝とか多様性のね勉強していただいて、はい、昆虫とかカニとかもね集める方もいるんですけど、うん、貝もぜひ研究者になっていただきたいと思います。
そうですね、はい、見て触れて感じてというのこれが、キャッチコピーのようなものですかね。この貝類館の
そうです、
はい、
ちょっとね今コロナで触れてというのが、うん、できないんですが、
はい、
もうすぐね解除されたらそれも触れて感じてということができると思いますので、
ねはい、だからやっぱりその博物館でその触れたりなんかね、しかもプレゼントで持って帰って OK みたいなのがあったりとか写真が撮れるっていうのはかなりやっぱり、ね、皆さんに人気が高いポイントかもしれませんね。
そうですね、結構ね背景が綺麗ですので、
はい、
インスタ映えするというかね皆さん撮影していく方も多いですので、はい、ぜひねこのご機会に貝類館に訪れて、写真撮影なり、ね、貝のプレゼントをもらっていただいたりしていただきたいと思います。
そうですね、高田先生にとっては全てのところが愛おしいエリアだとは思いますが特にここをおすすめとか見ていただきたいなみたいなエリアはありますか？
そうですね、インド太平洋の貝というコーナーがあるんですけど、
はい、
非常に、ね、トロピカルなインド太平洋という、ね2つの海なんですけど、
はい、
トロピカルな貝がたくさん住んでまして、うん、形も色も、ね、綺麗で、はい、もう様々なものがありますので、ね
はい、
インド太平洋の貝というコーナーがおすすめでございます。
多分サンゴ礁が広がってたりとか素晴らしい光景があるんでしょうねこの辺りの海には。
そうですね、熱帯というかつながってましてね実はインドと太平洋というのはつながった一つの海になるんですね、はい、
そうなんですか。
名前ではね分けてますけど、はい、境界が運河みたいなのがないですので貝が共通してるんです両方。
なるほどね、そんなところもじゃあもうこう実感として感じていただける、ね、ということですね。
でも種類数もね2つの海が重なってますのですごく多いと、うん、世界一多い海域でございます。
ぜひおすすめポイントだそうでございますので、はい、お出かけになったら必ずここはしっかりチェックしていただけたらいいかなと思います。10月の西宮徹底解剖は貝の世界へようこそ西宮市貝類館へ行こうということで今日は西宮市貝類館の学芸員の高田良二先生にいろいろお話を伺いました。高田先生は、10月24日4週目にまた登場してくださいます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。